gospel on Saturday night。
政治オンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。1週間皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエスキリストがあなたの人生に素晴らしい祝福をもたらしてくださることを期待しながらお届けしたいと思います。今晩もお相手をするのは秀明誠と
時原純子です。
よろしくお願いします。今日は2月14日、巷ではバレンタインデーというところでありますけれども、皆さんはチョコレートをもらったでしょうか、あるいはあげたでしょうか。テレビで最近見たんですけれども、最近はそのチョコレートが愛の告白をするというよりは、なんかその日がない時で、その日はむしろ家族に、義理チョコっていうんじゃなくて家族に何かチョコレートをして、家族で一緒になんか時を過ごす、そういう形に変わってきたということをなんかテレビで言っておりまして、商売の方も、そっちの方になんか重点を置いて商売のやってて、それでお店なんかでも家族で一緒にこうできるような形でなんかやっているということを言っておりまして、私はそれを聞きながらでもいい傾向だと思ったんですね。本来家族がそういう時に会いにこう娘がお父さんや兄弟あるいはお母さんやの妻がこう夫にやってこう、それで家族がこうその時一緒に時を過ごしてなんかこう一緒に食事をしたり一緒に時を過ごしたりするっていうのがすごくそういう風になっていくのはすごくいいなと思ったんで、そのテレビながらいい傾向だなってすごく思ったんですね。というところで純子さんは今日誰かにチョコレートをあげましたか。
そう、伊沢福祉に、なんていうか、いっぱいチョコレートもらった時があったんで、
はい、
それを食べて取っておいたので、それが何か引き出しから出てきたので、渡せてよかったです。
はい。
はい、
朝一番でね、いただきまして、今日はハッピーな一日でありました。はい、嬉しく思っています。で、ミッションファーストビューティーは、どうでしたか。
はい、買って自分で食べました。
買って自分で食べました。
いや、そういうふうに言ってしまうと、あれなんですけど、実はですね、今日コンサートがありまして、一番感動したのはですね、ミッションファーストビューティーのですね、ご主人がですね、その司会者から質問されて、去年と同じ質問されたんですね、バレンタインに、チョコを様からもらいましたかということで、去年はですね、その、会社で、たくさん義理チョコをもらいましたと、
うん、
ですから妻にそれをあげましたっていう、ね、これやったんで、今年はですね、うん、帰ってきたらチョコレートケーキが買ってありましたって言って、みんなでおおって言ったらですね、次の日朝起きたらそれがなくなっていました、人への、愛でしたって言って大爆笑だったんですけど、待って本人が食べたんだと思ったんですけども、聞きましたらミッションファーストビューティーが夜帰って食べてなかったんですか。
はい。
それはきっとですね、奥様の前で食べたかったんですよね。奥様は夜遅くまでちょっと教会でいて帰ってこなかったんで、ずっと待っていたんですけども、待ちくたびれで眠ってしまって、
うん、
はっと気が付いて起きたらチョコはなくなっていたんで、
じゃあご主人は食べなかった一口を食べ、
いや食べます。
あ、2つ買ったんですか。
いえいえ、少し食べた。
ほんのちょっとは。
少し食べたかったけど、残しちゃった。
残し
ちゃった。ご主人は甘いの好きじゃないんですか。好きですか。
あんまり好きじゃない。
ということは、つまり、わざと奥さんが食べれるように残しておいたんですね。ミッションよりファーストビート甘いのは好きですよね。
はい。
ね、ということは、ちょっとだけ食べて、奥さんに残しておいたんですね。それは素晴らしいですね。この価格と実は感動の話ですね。ミッションインファーストビューティーは自分のことになると、ものすごい感動的な話をですね、つまらない話にしてしまいますね。ね、本当に良かったと思いますね。今日はそれで、なんか、すごく会場盛り上がりまして、今日のコンサート一番盛り上がった時ではないかというふうに思っていますけども、ね、よかったというふうに思います。まあ、私はね、そのチョコレートを、チョコレートを塗ってもそれでなんかこう家族が一つになったり温かくなれたらすごくいいなというふうに思います。
はい、
私も娘がですね、2月5日の準教生がの時に長崎に来て、その時になんか兄弟たちに買ってくれたみたいで、それで私も買ってくれたんですけど、なかなかもらう気はなかったんですけど、やっとこの前いただきまして、それがいわゆるカカオ何パーセントっていうね、すごくと砂糖を使ってないチョコレートで、いわゆる高いやつで良かったんですね。で、なかなか食べれなかったんですけど、 やっぱり食べてしまいましたけど、すごく嬉しく思っております。でやはりまあ、まだ55歳で若いんですけれども、やはりもう子供が20歳前後になってきますと、娘からチョコレートをもらえるとすごく嬉しいですね。そのチョコレートっていうものがすごくその心をこっち向けてくれてるのかなと思って、とっても嬉しく思っています。今日は息子がですね、コンサートの中で妹からチョコレートをもらったって喜んでおりましたけど、私にはチョコレートをくれてないのでですねなんかがっかりしてますよね、正直言ってですね。まあ、下の子供たちには全然どこにも連れてってやってなかったんで、なんか仕方がないかなと思うんですけど、ね、まあ別にチョコレートが欲しいっていうんじゃなくて、その子供が自分に心を向けてくれたり、特に娘が自分のことを思ってくれたりしたら嬉しいですし、逆に親が子供のことに、当たり前だけどちょっとそういうことをすると、その心をすごく嬉しいんだろうと思うんですね。だからバレンタインデー、いわゆる何かね、商業ベースに乗ってなんか誰かにあげるっていうよりも、その本当に大切な家族がこういう機会に一緒に時間を過ごしたり、なんかこう普段ちょっと恥ずかしげないようなことをそこに載せて、手紙あるいはメール一本送れたらすごくいいだろうな、なんてことを思いました。はい、今年はチョコレートをたくさんもらったのが余っていて、純子さんから朝いただけて本当に幸せな一日でした
、はい、
来年もですね、どうぞリスナーの皆さんですね、2月14日の、前頃にですね、純子さんにチョコレートをたくさんプレゼントしてあげたいと思います。はい、それではですね、ちょっとメールを、メールじゃなくてお手紙を今日コンサートの時にいただいたんですね。青空さんから、ね、お手紙をいただきまして、それをまず初めにお読みしたいと思います。ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの皆様、こんばんは。
こんばんは、
青空です。今日ね、お昼すごい青空でしたね。西高に行ったら 暑いぐらいです。本当にもう上着はちょっといらないってぐらい、もう風もなくてちょっと暑いぐらい本当にですけども、今日はとても嬉しかったこととお祈りのリクエストのためお手紙しました、うん、まあ嬉しかったことは、先日の殉教生会に2月5日ですね、参加できたことです。なんだと思われるかもしれませんが、病院で働いている私の周囲はインフルエンザの菌が、昨年2回もインフルエンザにかかってしまった、インフルエンザの嵐、うんね、昨年2回もインフルエンザにかかってしまった私は、とにかく必死で息子と2人で必ず行けるようお祈りしていました。仕事をなんとか1時間早く早退させてもらえるようお願いしていましたが、2月5日の日ですね、2月5日当日はめちゃくちゃ朝から忙しく、お昼休みもないくらいでした。無理かも、行けないかもと思っていたら、15時頃より、まあ、3時ですね、うん、患者さんがピタッと来なくなり、予定では1時間の早退だったところ、2時間早く行かせてもらえることができました。すごいですね。そして翌日、2時間分有給を使わせていただいたので、届けを出そうとしたところ、昨日は昼から暇だったから、有給届けは初めの予定の1時間分でいいよと言っていただきました。おお、神様だと思いました。本当そうですよね。主の名を褒めたたえます。よかったですね。お祈りのリクエストですが、先日息子が頭痛のため、動けなくなってしまいました。1、2ヶ月前頃より時々頭痛がすると言っていたんですが、その日はもう立ち上がったら痛いという感じで、またまた職場に迷惑かけてしまうけれども、1日休みをいただいて頭のシートを取りに行きました。何の異常もありませんようにと必死で祈っていたところ、全く別の用事で牧師さんよりメールがありました、ね、まあ、長崎教会の牧師の中の一人ですね。そこで、もしよろしかったら息子が今から CT を取るので何の異常もないようお祈りくださいとメールの返信をしたら、間髪入れずに今から祈りますとの返事をいただきました。あ、嬉しかったでしょうね。その直後、息子は CT 室と呼ばれました。私たちは本当に教会につながっているんだなと思いました。 CT の結果は異常なしでした。お祈りを感謝します。しかし常に頭痛薬を持ち歩かなければならなくなりました。このところ夜寝るのが遅くなったり、私がちゃんと食事を作ってあげられなかったこと、そして息子は大丈夫だよと言うけれど大好きなサッカーの試合を一度も見に行けなくて行けてないことなど、全く自分がアホやらしいことをしてあげれてないことを悔い改めました。ごめんね、寂しいよねと聞いたら、小さくコクンと息子はうなずきました。僕はサッカーの選手になってブラジルへ行くんだ そしたら長崎教会を新しくして大きな教会を建てるんだと言っていました。
アメン。
天国でお納めになれるよと言ったらそうかなと笑っていました。いや嬉しいですね。サッカー選手の海外の場合のお金はすごく大きいですからね。教会ぐらいすぐ一つ建てれます。
すごい、このくらい大きいですね。
楽しみしておきますね。これ予約献金って言うんです、こういうのね。どうか息子の頭痛がなくなり薬量もなくてもいいようにお祈りお願いします。そしてしっかりと私たち親子が教会につながり続けていれるようにお祈りお願いいたします。青空よりと。はい、リクエストは書いてないのでこちらで何か選んで送りたいと思いますけども、ね、一言お祈りをしたいと思いますね。青空さんの息子さんは確かブルース・カイさんでしたっけ。
そうですね、
そうですね、
はい、
ね、天のお父様、青空さんの息子さんのブルース・カイ君が今頭痛が一年前からあるということで、そのことをありがとうございます。見えない世界の中で知らない間にいろんな圧迫や攻撃やストレスを受けているんだと思いますけれども、その一つ一つを止めてくださり、
うんね、
CT で何の異常もなかったように身体的というよりも見えない心また霊的な世界での攻撃を受けているんだと思いますが、それを打ち砕き断ち切ってくださって、どうぞブルース・カイ君が完全に癒されるように、
う
んね、ブルース・カイ君に頭痛をもたらしてくるこの地に働く邪悪な足切れの力、病の霊の力、そしていろんな教会の働きから来る逆アタック、日本の霊の強いものの逆アタック、イエス・キリストによって息子さんのブルース・カイ君の力出てきて、頭痛の力をイエス様って完全に打ち砕きます。イエス様って癒されよ、完全にそれを取り除いてくださり、本当に頭が全く痛くなくなるように、薬を飲まなくても全く完全に癒されるようにしてください。また青空さんとブルース・カイ君、この二人親子がしっかりと教会につながって、サッカーが息子さんどんどん上手くなって必ずブラジルに行って本当に大きな教会を与えていただくことができるように、神様夢を成就してくださいますようにお願いいたします。お二人が教会にしっかりと来続けることができ、神様の大きな愛と恵みの中で守られていきますように、これからも神様の愛と恵みをたくさん体験していきますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アメン。
はい、青空さんありがとうございました。ブルース・カイ君ありがとうございます。ブルース・カイ君のこれは神様が聞いてますのでね、楽しみにしています。
ね、
千人万人入るね教会をね、建ててたくさんの人にね神様を知ってほしいなと思います。それでは1曲目はですね、いわばあなたの言葉っていう、ね、日本語にすると、まあ、あなたの御言葉で言いますけどを聞いていただきたいと思います。
はい、それではオープニングに聴いていた曲は作詞作曲ダビデ前田さんで Your Word、 どうぞお聴きください。
ガーバードという番組でした。さて今日も、静寂さんからメールをいただいております。静寂さん本当にありがとうございます。静寂さん今日ですね、コンサートに来られまして、コンサートで、今日も賛美をしてくださいました。そのことも書かれていません。少しお読みしたいと思います。ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの皆様こんばんは、静寂です。
こんばんは。
今日も放送を楽しみにしております。ありがとうございます。毎週メールを読んでいただき、貴重な放送の時間を費やしていただいていることに感謝しております。毎週メールをいただいていることをとっても感謝しております。
はい。
今日も長い文章ですいません。とんでもないですね。たくさん書いていただけるっていうのはすごく嬉しいですね。今日のチャペルコンサートお疲れ様でした。先月と今月続けて愛という大きなテーマでしたけれども、今日のユダヤ牧師のメッセージで、愛は神様の愛を伝えることだという箇所が、純子牧師のお父様のお父上のお話と相まって胸にしみ入りました。ありがとうございました。嬉しいですね。そして今日なんか自分としてはなんか話がちょっとまとまりがなくて、ちょっとなんかうまく話せなかったなって思っていたんですけど、なんかすごくこういうふうに言ってあげるとですね、聞く人の心が低いと入っていくんですね。ただ純子さんのお父さんの話はですね、ちょうど先週の今週か水曜日2月11日が純子さんのお父さんが天国に帰って20年なので記念会をしたんですけども、まあ、その時のことがあってですね、その話もしました。50歳から73歳まで23年間ある意味ですごく孤独だったお父さんが、その時綴った、まあ、和歌とか感覚があるんです。とってもなんかすごく、まあ、純子さんも今53歳ですね。その同じ年頃になってその時の気持ちがすごくわかる、ね、本当に寂しくて辛かったんだろうなって。だけど、73歳であと1週間って言われて、岐阜から長崎まで連れてきて、長崎だけ入院して、そこで本当に今までキリストに固く拒んでいたお父さんが初めて自分の罪を認めてイエス様を信じた時にこう言ったんですよね。どうしたんだい、まあ、よく泣く人だったんですけど、あったかい涙って言われましたね。で、まあ、今日お話したんですけど、長崎教会であるご婦人の方が来た時、生まれて初めて教会に来て、全く初めての詩と曲、長崎教会ではオリジナルの賛美を歌いますので、今まで聞いたことのない歌と曲ですね。なのに涙が止まらなくなった時に、抜くか涙って言われたんですね。その人はね、抜くか涙のある言葉を知ったとですって言われたんですけども、まあ、あったかい、ぬくい、本当に涙があると。で、その涙を流して、それから本当に明るくなったというか、少年、もともと少年の純粋な人だったんですけど、なったんですね。で、もしキリストを彼は知らなかったら、4ヶ月余りの日々一緒に過ごしたけれども、天に帰って亡くなった後、まあ、神保さんその残した文章を読んだ時に、今50歳になってもう心がいたたまらなくなって、取り返しのつかない悲しみだったと思うんですけど、今彼がエスさんを信じて、その4ヶ月間本当に輝いて生きて天に帰っている。やっぱりあの時一緒にいてあげてくれて申し訳なかったなって気持ちはあるけれども、その天でまた会えるし、本当に天で今幸せにいるってことを思うときに、最高にその悲しみ、喜びがあるってんでしょうかね、祝福なんですね。で、私たちイエス様を信じている者にとって、もちろんこの地上で温かい言葉をかけてあげたり、できることをしてあげることはとっても大切です。今日もある方の見舞いに来ましたら、99歳の方だったんですけども、もう亡くなる寸前ということで、その病院が、もうそういう方いっぱいいたんですね、その病棟が。で、妻が海の見えるところで、最後こういう方々を本当に礼拝堂があるところで送ってあげたいってことがあって、すごく気持ちが上がり、その通りだなと思いながら今日西高で祈った時に、でも本当に素晴らしいんだけど、なんか本当に天国を知ったら、海が見えても見えなくても、極端な話窓一つない部屋の真っ只中でいても、その人は本当に喜びながら地上の人生を閉じられるだろうし、間違いなく永遠に行くことができる。なんかそれを知ってるか知ってないことがもっと大きな決定的なことなんだなってことがすごく深く思ったんですね。で、それは年を取ってからじゃなくて、若くして亡くなったとしてもとっても辛いけども、なんか本当に永遠に彼はその人は生きている、その人は生きてて、その必ず会うことができるっていう、なんかすごい希望がある。で、それを私は知ってるわけですよね。で、このことを伝えることが一番大切なことだし、このことを抜きにして愛っていくら語っても、どんなにこの地上で良いことをしてあったかいことをしても、でも永遠でなかったら、それはもうなんか おしまいなんですよね、仕事を取れるとき。それを考えたときに、なんかすごく私たちの一番大切な、もちろんだから地上はどうでも言ってませんよ、今この地上で大切にしないといけませんけども、やっぱり一番最高のことはこのエス様を伝えて、縁のことを伝えていくことだってことをね、思ったんです。まあ、そのことを言ったんですけど、まあ、それを本当に受け取ってくださった、聖作さん、ありがとうございます。すごく嬉しく思います。こんな風に書いていただけたら、私の方が励まされました。ありがとうございます。そして続きます。また個人的には、今日のコンサートでは心から賛美できた充実感でいっぱいですと。よかったですね。私のチームが心を入れ替えたのではと。最近評判になっていないですか。今度明日の日曜日また、3月の賛美大会をしますので、ぜひおいでください。特別さんね、本当は2月も特別賛美ね、していただきたかったんですけど、日曜日だったのでなんですけども、3位に入られたんですね、このグループは。で、すごく良かったんですよね。で、そのきっかけとなった曲がホームってね、今日歌うときホームっていう曲なんですけども、という曲を再び賛美できたからですと。この曲も賛美自体も正直封印してしまおうと思ったこともありましたと。もう嫌だと思ったんですね。でも今日できました、うん、私にとってもまた大きな一歩でした。本当に感謝ですと。妻が面白いこと言いましたね。このホームがこのグループの持ち歌になったねって言われたんですけど、私もそう思います。なんて言うんでしょうかね、うまくできなかった、失敗、まあ、失敗とは思わないけど、まあ失敗したと思った。そしてなんかもう二度と歌いたくないと思った。一回そういうところを通過して、それでももう一度その歌をもう一度心から歌って、神様に、そして人々に本当に伝えたいと思って歌うっていう時、なんていうかね、上手い下手を超えたところでの力で、もちろん上手かったですけども、なんかで逆に本当にその人の歌になるっていうんでしょうかね。だからすごく良かったと思います。一回もう封印してしまおうと思った、それをもう一度こう一緒歌って、そして本当に受けたっていうのはね、なんかおそらく一つの持ち歌になったでしょうね。何曲かありますけど、その中の一つの持ち歌になったんじゃないですかね。いつか CD を出されるとき、これもぜひ入れてほしいと思います。本当に、とっても今日良かったと思います。リクエストは、風の響き2週から栄光シュエスにあれですね。正確にはこれは栄光
シュエスにあれ。
あ、その通りで。
はい。
はい、栄光シュエスにあれですね。お願いしますということですね。栄光シュエスにあれということです。それじゃあ、静寂さんのリクエストお願いしたいと思います。
はい。次に聴いていただく曲は、作詞作曲イスラエル・アオグさんで、栄光主イエスにあれ。どうぞお聴きください。
で、栄光主イエスにあれでした。それでは、今日も I believe in miracle、 私は奇跡を信じるの、今日は第5章4人目のユージン・ユースティックっていうことのことですね、お話を読んでみたいというふうに思っています。今日はピッツバーグです。ピッツバーグの小児科医に、小児病院に意気揚々と入っていく一人の立派な青年、そこの医師と会う約束になっていた彼にとって、これは生涯でまたとない記念すべきでした。というのは、米国空軍への入隊を控え、彼は身体検査を受けるところであり、しかも訪れようとしていた医師は、 9歳の時、ペルテス病を患った彼を治療してくれた人だったからですね。9歳の時、ペルテス病だった彼を治療してくれたその先生に、米国空軍に入るための身体検査をお願いに行くわけですね。癒されたからですけども。3人息子のいるユースティック家にとって、長男の友人が9歳だった時の年のことは決して忘れないでしょう。1949年、ちょっと古い話ですけれども、クリスマスの翌日、ユースティック夫人は、クリスマス明けのセールで掘り出し物をしようと街に出かけていました。まあね、やはりバーゲンですから。友人をはじめ、幼い兄弟たちは16歳の少年に預けられましたが、彼はこれまでにも夫人が2、3時間出かける間、よく面倒を見てくれていました。その日の午後、おそらく夫人が帰宅すると、子供たちはいつものように元気よく出迎え、その子守と面白く遊んだこと、特に彼と友人がやっていた熱戦ぶりを喋っていかせるのでした。これはそれぞれの足に紐をくりつけ、綱引きのようにどちらが一番強く引けるかといった遊びでした。これがそもそもの原因かどうか、今もって誰もわかりませんが、友人は2日後、びっこを引くようになりましたと。ね、足を引っ張り合うわけですね。ユースティック夫人は彼に足が痛いのかと聞いても、何でもないという返事なので、特に心配もしませんでした。小さな男の子というのはご存知のように、しょっちゅうバカ騒ぎをしたり、乱暴な遊び方をするものです。それで自分の息子の足が痛むのは、うちみのせいじゃしたと友人の母が思ったのも無理はありません。しかし、彼はびっこを引き続けたのです。数週間の後、悪くなっているのがはっきりしたため、彼女はもしやと思って、ママ、何も痛くないよと抗議するのも構わず、かかりつけの医者に連れて行きました。医者はその場でただの打ち身に間違いないと言いましたが、これはまさにユースティック夫人が出した結論と同じでした。ところが2週間過ぎたある日、友人は学校から帰ると額のかかとが痛いと言い出しました。友人の母親がその足をよく調べても怪我をした様子は見当たりませんでした。それからの2、3日というもの、友人はますますかかとが痛いと訴えるのです。母親が注意して見ていると、彼はかかとを痛あるようにしている、少なくとも決して地面につけないようにしていました。痛いときそうして歩くんですよね。それでもう一度かかりつけの医者に連れて行くと、レントゲン写真を撮ることになりました。2日後、医師は重い口調で診断を下しました。友人はペルテス病の犠牲になったというのです。心配側のユースティック夫人の質問に医者は説明してくれました。この病気は大腿骨の先端が変形して、いずれ片側になってしまうというものです。彼は即刻小児科病院の有名な整形外と面会の約束を取ることように彼女に勧めました。数日後、友人と母親はその専門医の診察に座っていました。その医師はこの少年を綿密に調べた上、もう一人の整形外を呼んで意見を求めました。二人は何分か相談していましたが、それからユースティック夫人にその子はすぐ入院する必要があると言い、彼女がそれまで全然気づかずにいたことを指摘してくれました。その子の右足は左に比べて発育が悪く、なんとすでに4センチも短くなっていたのです。その子の入院している10日間、さらにレントゲンの写真が何枚も撮られ、その診断は疑う余地がないことが確認されました。そこで友人は足を引き伸ばす治療も受けましたが、短い方のその足には何の効果も上がらず、今度は腰からつま先までギブスに入れられて、ようやく退院となりました。これが2ヶ月の2月のことでしたが、4ヶ月経った6月、もう一度病院に戻され、ギブスを外して、またレントゲン写真が撮られました。それから別のギブスに入れられ、8月までそのままにしておくようにとのことでした。6月の終わり頃、ユースティック夫人は初めてカーネギーホールで行われている集会のことを見にしました。カーネギーホールで行われている集会というのは、キャサリン・クルーマンがしていた奇跡の集会です。近所の人が放送を聞いたらどうかと教えてくれました。ラジオでも放送されていました。と彼女は語ります。それから祈りのリクエストを送ってみたらとも言うのです。早速その次の日から放送教員にしましたし、友人が癒されるように断食して祈ることも始めました。お母さんですね。本当に子供のことを思ってたんですね。8月1日、さらにレントゲン写真を撮るため、彼女は息子を連れて行きました。今度はギブスを外し、代わりに添え木がつけられました。真夏のうだるような暑さの中で、ギブスをはめられているのは全くやりきれませんでしたが、添え木の方もこの少年の腰からつま先まで引っ張り、重さも7キロもあるもので、ギブス以上に気持ちの悪い代物でした。友人はギブスと松葉杖をしている間中、痛ましいまで我慢をして、一言もないことを言わぬばかりか、遊び仲間と野球をやろうとさえしました。その友人が母親にこう頼み込むのです。ママ、 お願いだからこの添え木じゃなくてギブスにしてくれない。まだ小さい我が子の頼みにこの早の胸は痛みました。もう生涯こんな添え木をつけていなくてはならないのでは。また神が触れてくださらない限り、おそらくはどんどん悪化してその足は縮んでしまい、完全に役立たないフグになってしまうのではなかろうか。8月の末、彼女だけがまずカーネギーホールの集会へ出かけました。自分の教会しか行ったことがなく、このような集会を見るのは初めてで、神聖という経験についても、ボアゲンですね、イエス様を信じて新しく生まれることです。それまで一度も聞いたことがありませんでした。とユースチェック夫人はこう言います。感じのいい集会でしたけれど、みんな何をしているのかよくわかりませんでした。それでも、今まで感じたことのないものを、何かしらそのホールの中にいて感じられたので、もう一度言って、それが何なのかを知りたいと思ったのです。次の週、ユースチェック夫人は友人を連れて行きました。葬儀なども一緒に、その日、見事に癒された人たちがいましたが、友人はダメでした。ユースチェック夫人はこう言っています。私はまだ癒しの習慣についてよく理解できませんでした。何もかも新しいことばかりだったので。1950年10月初め、ユースチェック夫人は再度、友人をカーネギーホールへ連れて行きました。集会に着くのが少し遅れ、席が見つからなかったので、ホールの壁際に立っていました。すると、突然起こったのです。友人の左足がぐいっと引かれるようになり、神の力が突き抜けていきました。ユースチェック夫人が息子の方を見ると、その子の顔は輝いているではありませんか。それでその子をしっかり抱いて泣き出しましたが、その時急にあとは自分と神との問題だと気がついたのです。行動、しかも彼女自身の行動を伴った信仰が彼女に必要でした。そこで手短に祈ると、それが終わらぬうちに、その信仰が自分に与えられたことが分かりました。ユースチェック夫人は、この小さな男の子の手を引いて、夫人用の休憩所に連れて行き、そこでちょっと待つように言って案内係を探しに行きました。最初に見かけた案内係の人を呼びつつめ、ねじ回しを借りたいと頼んだところ、早速一本探してきてくれたので、彼女は礼を言い、休憩室に引き返しました。そこで彼女は祈りを口にしながら、ネジを外し、その子の左足に組み込まれた靴から添え木を外してしまったのです。それから彼に、靴を脱いで、広々とした休憩室の中を歩いてみるように言うと、彼は楽に歩くことができ、しかも、びっくり強な気配は全く見られませんでした。彼女はそこで、友人を自分の前に立たせ、どうなっているのか、よく見ると、左の足は不思議にも、あの足りなかった4センチだけ長くなって、きっちり右足と同じになっていました。二人は揃って歩いて家に帰りました。ユースチェック夫人がその添え木を担いで、次の朝、夫人が医者に連絡を取ると、彼はとんでもないことをしてくれたと呆れてしまいまし、こう言いました。添え木を外したりすると、息子さんに予想もつかない障害を与え、将来の回復の望みさえ失ってしまうだろうと。ユースチェック夫人は、正直なところ恐ろしくなってしまい、それから2、3週間は、かつて味わったことのないほどの極めて激しい内的葛藤を経験しました。彼女は信仰のうちに、また信仰によって行動をとり、癒してくださる神の力をすっかり信じていましたし、神が友人に触れてくださったことも分かっていました。が、同時に、自分に声をかけするのです。神は医者を通しても働くのだわ。もしかしたら医者の言うことを聞かなくてはいけないのでは。その2、3週間、彼女は添え木をつけたり外したり、彼女の言葉によると、それは何百回どころではなかったそうです。医者と話した後は添え木をつける。熱心に乗った後はそれを外すといった調子でした。ある日彼女が添え木をつけるや否や、その子の足に寝太、蝶が赤く腫れてきました。これは神の語りかけだと今ならわかるのですがと彼女は言います。当時は気も動転して落ち着かず、ドギマギしていたため、それが聞き取れなかったのですね。そこで添え木を外し、根元が引くのを待ってから、またつけました。すると、ほとんど同時にと言っていいくらい、これといった理由もなく、その足が青く黒ずんできました。そして彼女は、やっと神の声が聞こえて、ここに神の御手のあることが分かったのです。私は、それっきり、添え木を外し、片付けてしまいました。神は友人を癒してくださると、本心から信じよう。一旦そう決心すると、もう恐ろしくも何ともありませんでした。友人の足は、12年前に彼女が初めてあのホールで添え木を落としちゃったその瞬間からずっと正常です。友人の医師たちからの要望もあって、ユースチェック夫人は定期的に彼を連れて、 用具の診察を受けさせました。医師たちはその癒しに舌を巻き、これは奇跡だと認めざるを得ませんでした。その癒しの3年後、ユーシチェック夫人は今では一番大事な宝の一つになっているもの、息子さんの治療に当たった2人の整形外科医の署名がある1953年3月の日付の手紙を受け取りました。それは友人を病院に連れてきていただきたいということと、費用はいくらでも負担するから、信じる信仰というものを持たずにいる人たちのために、友人が力を貸してくれるよう、またその人たちに神の癒す力が実在することを証明してほしいということでした。素晴らしいですね、アメリカっていうのは。ユーシチェック氏と夫人は、自分たちの息子が癒される前のほんのしばらく使用していた添え木をその病院に寄付しました。友人はウィンズバーグカレッジに学びましたが、そこでは野球の試合にも出ましたし、クラスの優秀なレスリング選手としてトロフィーも獲得しました。すごいですね。さて彼は米国空軍に入ることが望みでした。ここはおそらく米国のどの分野で活躍するよりも健康状態の基準がかなりやかましいところです。彼は1961年10月に入隊を希望するに先立って、彼のペルテス病の治療に当たったその人たちのところに行かせ、レントゲン写真を撮らせました。彼は現代空軍で暗号部門のメンバーとして勤務しています。神の力に関わるこの話が聞かれて、私と共に、奇跡というものは信じられると言っただけのではないでしょうか。キャサリン・クルマはそう書いています。友人がですね、このそういう状況になったときに、このお母さんは本当に神様のところに行って断食しのって、そして連れて行って、無理しなかった、最初よく分からなかった、でも、一回連れて行って、その時に動かなくて、もう一回連れて行ったときに、正義がなかった、立っていたけれども、そこで神の力が放たれたんですね。ただ、癒されたときに、やはりお医者さん、まあ、お医者さん見なかったでしょうけど、お話をして、つけられてないことになると言われたら、やっぱり心配になってつけて、母親ですね、葛藤があったんだけど、そういう気をしたら、黒ずんでくるのを見て、あ、やっぱり神様を治したんだって分かっても完全に外したら、それから癒せが起こったんですね。いろんなことが人生に癒されますけれども、神様はそういうふうに本当に、癒してくださることがおできになる方です。そして、どんなマイナスもプラスにしてくださいますので、ぜひ皆さんですね、神様に期待してほしいというふうに思います。米国空軍に入れたってのは彼にとってはすごい嬉しかったと思いますね。神に不可能はありません。さて、それでは1曲ここで聴いていただきたいというふうに思います。
はい、次に聴いていただく曲はフローイング、聖女から流れ出る水という曲です。作詞作曲、茅野美代子さんです。どうぞお聴きください。
聖女から流れ出る水、この水を飲む者は全て生きる、枯れることなく絶えることない、いつも新しい実をつける、地の果てまで流れてゆく、この一歩の意義、世界へ流れる、この一歩の意義、全地を満たせ、大いなる救いの時が来た、リバイバル。Oh, yeah. 月が来た。リバイバル。
フローイングですね、聖書から流れてる水っていうので、の賛美でした。それではここから聖書でから短く、お話をしたいと思います。ちょっと聖書の箇所は今日は長いのですけれども、ぜひ聞いてほしいと思います。
はい、今日は新約聖書マルコの福音書9章14節からです。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがおり、また律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き、走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えて言った。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきました。その霊が息子に取りつくと、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き、歯ぎしりして、体をこわばらせます。それで弟子たちに霊を追い出すよう願ったのですが、できませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰なヨダ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどのくらいになりますか？父親は言った。幼い時からです。この霊は、彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただ、もしお出来になるものなら、私たちは憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものなら、というのか。信じる者には、どんなことでもできるのです。するとすぐ、その子の父親は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊、私がお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々は、この子は死んでしまった、と言った。しかしイエスは、彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう、私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この種のものは、祈りによらなければ、何によっても追い出せるものではありません。
はい。口を聞けなくする、耳を聞けなくする、押しとつんぼというのが一つ前の聖書では書いてあります。今はそれは差別用語として書いていませんけど、耳が聞こえなく、そして口が聞けなくしている。この子の場合はそれが悪霊、霊的な問題だということを書いてあります。でイエス様は弟子さんと追い出してきたんですけど、弟子たちにはそれが追い出せなかった。で、早く言えばそれは彼らが祈りではなく議論をしたからです。祈るときに奇跡が起こりますし、神の力が働くんですね。イエス様はすぐに弟子たちに、じゃあこの人に私のところに連れてきなさいと言いました。私たちも祈るとき、キリストのところに祈るのは私の力ではなくて、祈ることによって神の力がイエス様の力に流れるためなんですね。キリストのところに連れていくときに奇跡が起こるんですね。それは一つなんですけども、今日話したいことはそれとともに、そのこの口を聞けなくする、お一つの口を聞けなくて見越えないこの子のお父さんはイエス様を連れてきたわけです。でも弟子たちができなかったこともあって、信じているんですけど、ちょっとふっと大丈夫かなと思ったりもしたんでしょう。もしできるならって言われた。もしできるなら。ただ、もしできるものならというのかって質問を言われたんですね。 慌てて不信仰の私を押してください、信じるものを何でもできるって言って悔い改めて信仰だけイエス様が信仰を出さったんですね。で私たちはなかなか信じれないんですよね。信じないときは正直にすいませんって、信じる力を、信じる心を与えてくださいって神様の時ですね。でそしてこの人は信じるものには どんなことでもできるって言うときに、不信仰の私をお助けくださいって言うと、イエス様はすぐにこの口がいけなくて耳が聞こえない子に向かってイエス様命じられて、それを追い出してくださって、しかも二度と入ってはいけないと言われて、この後完全に彼は癒されるわけですね。でイエス様のところに連れてくれば、そしてイエス様ならおできるのを信じれば、その後私の心は揺らぐんです。さっきのユースチェック夫人が、その友人がせっかく奇跡を見たのに、お医者の言葉で揺らいだように揺らぐんです。それは私なんです。でも神様のおっしゃる言葉を信じて、そこに立てるように助けてくださいって神様に言うと、神様はその力をくださって、で信じるときに神の奇跡が起こるんですね。神様のところ、イエス様のところに連れてくると奇跡が起こります。今晩あなた自身の問題であっても、あなたの愛する子供や親や伴侶や友人の問題であっても、それをキリストのところに持ってきて、そしてキリストに願うんですね。信じきれなかったらすいませんって、信じきれない私を許して憐れんでくださって信仰くださいって言って祈るんですね。そして神様から信仰いただくときに、あなたの信じた通りに癒しが、奇跡が、解決が起こります。逆転が起こります。それをね、知ってほしいと思うんですね。でこの人は完全に解放されて、そして言われた。で弟子たちはですね、どうして私ができなかったのかって時に、祈りがなければって言ったんですね。祈りっていうのは力なんです。祈りって何かって言ったら、これは神の力を解き放つんですね。祈りってのは一番ね、弱い人しかできない。自分でできると思って祈りません。自分でやります。もう自分にはどうすることもできない、自分にはもうダメだと思った時、人は初めて祈るんです。自分にはお手上げです。神様、あなたに頼るしかありませんって。でその時神の手が動くんですね。でこの耳を食えなくすること、口をいけなくすること、これは人にはできなかった。でもお父さんが本当に神様に頼んだときに、最初は信じきれなかったけど、神様に悔い改めて信仰をいただいて、あなたの敵になるって信じて祈ったときに、あなたの信仰を頼りたいって言うのしなさった。祈ったわけなんです。弟子たちも何とかしたいと思って少しは祈ったと思う。でも祈り続けなかった。神により頼んで、神なら敵になるって言って、その治るまで求めるというか祈ることじゃなかったですね。で、本当にキリストのところに行って、キリストにより頼むと、キリストは奇跡をなされるんですね。そのことをぜひ覚えてほしいと思います。今晩、このイエス・キリストのところにあなたも行きましょう。そして本当にイエス様に寄りすがりましょう。罪があるとき、私たちは祈りが届かなくなるので、罪を悔い改めて、イエス様の十字架を信じて、復活を信じて、今晩、あなたも主に祈りましょう。奇跡があなたの人生に、あなたの愛する人の人生の中に始まっていきます。お祈りをしたいと思います。私について、この機会にぜひお祈りください。天のお父様、
天のお父様、
イエス・キリストを信じます。
イエス・キリストを信じます。
あなたに不可能はありません。
あなたに不可能はありません。
私の罪を悔い改めます。
私の罪を悔い改めます。
十字架を信じます。
十字架を信じます。
復活を信じます。
復活を信じます。
奇跡を行い、
奇跡を行い、
癒しを行い、
癒しを行い、
私に信仰を与えてください。
私に信仰を与えてください。
感謝します。
感謝します。
イエス・キリストの名前によって、
イエス・キリストのお名前によって
お祈りします。
お祈りします。
アーメン、
アーメン。
祈られた皆さんです。今キリストがあなたの家に来られました。ここから新しい人に始めますので、ぜひ教会に来てほしい。でどうしても来なければ、礼拝は明日インターネットで、ね、パソコンでもタブレットでもスマートフォンでも、iPad でも iPhone でも聞けますので、見れますし聞けますので、ぜひですねご覧になってほしいです。で礼拝の時間が無理だったら、後からダウンロードしても見れますので、ぜひ見て聞いて一緒に賛美してお祈りして、ね、神様をもっともっと体験していってほしいと思います。それではここで一曲聴いていただきましょう。
はい、次に聴いていた曲は私の愛する方、作詞、ダニエル森さん、作曲森俊さんです。どうぞお聴きください。
私の愛する方、あ
い、それではお祈りの時をお待ちしたいと思います。あなたの問題、病気、いろんなこと、どんなことでも今イエス・キリストの前に、父なる神様の前にキリストの名によって出ていきましょう。自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対する人のこと、どんなことでも神様に聞いてくださいます。お願いします。天のお父様、主イエス・キリストの名によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。今一人一人があなたの前に捧げるこの祈りと願いを聞いて、癒しと奇跡を行い、解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって血の神の前に出てまいります。脳梗塞を癒し、その後遺症を完全に解き、水道がん、肝臓がん、腎臓がん、子宮がん、肺がん、乳がん、すべてのがんをイエス・キリストって命ずる、消えてなくなれ。そして固くなる心を溶かし、キリストを信じる心を与え、躁鬱病、うつ病、統合失調症、不安神経症、パニック障害、コロナ病を癒し、人を恐れて、人に縛られて、神様を召し直すその力から解放し、しっかりと教会につながっていく力を、体と心が癒されて、本当にあなたを賛美する力を与えてください。人を恐れてはいけません。人の言葉に振り回されてはいけません。神の言葉に立ちなさい。神の言葉に立っていける力をください。お仕事を祝福し、学業を祝福し、経済を祝福してください。イエス・キリストの名で心と体と霊を祝福します。恐れをその人の力をせっ全く恐れを締め出す。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。
アメン。
今日の、メールを静寂さんから、そしてお手紙を青空さんからいただきましたけれども、さらに電話でも結構です。リクエストだけでもいいですし、逆に祈りの課題だけでも結構です。緊急報告でもいいですので、お手紙、メール、お電話をお待ちしております。どんどんお便り、お電話、メールをいただければと思っています。それでは、純子さんにその宛先をお願いします。
はい、メールアドレスです。767jesus@gmail.com です。767jesus@gmail.com までメールをください。またお手紙もください。郵便番号852-8116長崎市平和町 5-6-2階、長崎市平和町 5-6-2階までお便りください。また電話番号ですが、市外局番 095-843-3178 です。
はい、お電話、メール、それからお手紙お待ちしてますので、ぜひどんどんください。それでは明日の礼拝の案内なんですけど、それとともにですね、今日チャペルコンサートがあったんですけど、来週の今日土曜日、21日ですけれども、3時から癒しの集会があります。心の癒し、体の癒し、自分自身のことでも、家族のことでも結構です。友人のことでも結構です。本人が来れたらいいですけど、そうでなかったら、そのあなたが会員に来てくださっても結構、連れてきてくださっても結構、ぜひ癒しの習慣に来てですね、奇跡を癒しをなされる神様を体験してほしいと思います。それでは明日の礼拝の案内をお願いいたします。
はい、2月15日日曜日の礼拝案内です。一番早い礼拝は早朝礼拝、朝6時からです。そして第1礼拝が7時半から、第2礼拝は10時からです。この10時の礼拝がメインサービス、メインの礼拝となっています。小さなお子様をお連れの方も、外国人の方も、この英語での同時通訳がありますので、10時の礼拝にいらっしゃってください。まあ、どうしても朝来れなかった方、午後2時からも礼拝を行っています。また午後3時半からインターナショナルサービス、英語での礼拝ですが通訳もあります。そして夜の礼拝は7時からです。また日曜日どうしても来れなかった方、月曜日も礼拝を行っています。月曜礼拝は朝の10時10分からです。そして水曜日午前10時から婦人のための祈祷会、水曜日の夜7時から教会祈祷会が行われています。また金曜日の夜10時からは徹夜祈祷会があります。そして来週土曜日午後3時から癒しの集会があります。どこか病気の方や、ご家族の方、癒しを求めておられる方は、どうぞ土曜日の午後3時に教会にいらっしゃってください。